皆さんこんばんは、寄り道ラジオ中谷です。今日のゲストは大木澤さん。
こんばんは。
声ちっちゃいな。
あ、声ちっちゃいか。新宿で、新宿トラベラーズコワーキングというコワーキングスペースを運営しています、はいはい、小木澤と申します。
最近ノマドとかが流行ってて、そういうノマドな人らが働く場を運営してるんですよね、新宿で。
そうですね、高島屋の近くで、細々と運営しております。
で、今日がそれの半年、オープン半年の記念日で。
あ、ありがとうございます。
はい、
もう会場が賑わってしまった。すごい人がもう来ていただいて。
それで今日はその記念も兼ねて、
はい、
じゃあまあラジオに撮っとくっていうところで、まあ、僕来させていただいてるんですけど。
あ、ありがとうございます。
ます
今日はインタビュー、貴重なインタビューの機会をいただき、ありがとうございます。
その行々しいからやめてくれや。で、今日なんか旅行、まあ、ここって新宿トラベラーズコワーキングでしょ。旅行にちなんだことをまあやっていきたいんですよね。
そうですね。
で、そういうのもあって、旅行の話をしてくれるらしいじゃないですか。
今日はマカオ。
マカオ。
で、まあギャンブルの話を中心に。
僕マカオ行ったことないんですけど、マカオおもろいですか。
めちゃくちゃ面白いですね。
そのウィキペディア見ながらやっちゃう。
いや、なんか言葉間違っちゃいけないかなと思って。マカオって中国がある、はい、まあ、中国の中にマカオっていう特別区があるんです。
なるほどね。じゃあ今日はそのマカオの醍醐味を
語ってくれる。そうですね、面白いところをちょっと触れられたら。
行ったことないんで。面白そうやったら行きますよ。
あ、ぜひ。あ、めちゃくちゃ面白いです。
何がおもろいですか。
中国っぽくない。
あ、
マカオって実は私は知りませんでした。
え、何が。
マカオっていう場所があるってことを知らなかったんですよ。
あ、はい、これGoogle で調べると、香港の横ですよね。
でもジェットボート、高速艇で1時間ぐらいかかるんですけど。
1時間かかるの。はいはいはい。
香港経由でだいたい香港まで行って1時間で行くんですけど、まあ、その、はいはい、まあ、ジェットボート高速艇も結構なかなか中国ではこんなものあるのかっていうぐらいのものが、うん、乗っていくんですよ、う
ん、ほんでその行ったこともなくて存在も知らんかったのに、どういう経緯で行くことになったんですか。
中国に赴任してる友達がいて、
はいはいはい、
まあ遊びを行くよっていうと、まあ、友達はドンガンっていうちょっと中国内陸の田舎のところにいたんですけど、
うん、
マカオで会おうっていうんですよ。
おお、マカオ集合。
そうですね。でとにかくマカオに行きたがる。週末になるともうマカオ行ったりしてたんです
けど。何がそんな楽しいんですか。
本人に聞くと中国らしくないのがいいって言うんですよ。
どうらしくないんですか。
マカオっていう、中国の行政地区が、まあ、元ポルトガルの植民地で、
はいはいはい、
もう雰囲気自体も東洋っぽい雰囲気だし、
はいはい、
あと食べ物もポルトガル料理、肉料理とか味付けがちょっと東洋っぽくないし。
中華料理じゃないんですか。
中華全然違いますね。ワインとかも結構
あ
る
し。あ、そう。
そうですね。
あ、食事が違うと。
あと食事、まあ、デザートとかも美味しいですね。エッグタルトとか。
うーん、
まあ、香港にもあるもの多いですけど、なんか中国、自分の印象では中国っぽくなくて、集まってる人もどこの人だろうっていう、まあ、入った時に入管みたいのもあるし、
はい、
住んでる地域もそのちょっと違う人、ポルトガル人っぽい、マカオ人っていうのかな、通貨も違いますし。
通貨なんですか。
パタカっていう。
パタカ。ポルトガルの植民地だったってことはそういうノリなんですか。
ノリ。
ノリがいいんですか。
いや、ポルトガルのノリがいいか分からないですけど。
僕だから分からないのは、中国っぽくないって、だからどう違うの。
町の建築物とかが中国っぽくないし、食べ物も違うし、
はいはいはい、
あと
人は
人は旅行者が多くて、はい、その誰が旅行者か旅行者じゃないかっていうのは分からないんですけど、
はい、
そのマカオに住んでる人たちは中国の人もいますし、
はい、
でもそうじゃないポルトガル人っぽい人も結構います。
で、人はどうですか。
実際生っ粋 のマカオに住んでる人っていうのは自分はあんま交流を持ったことないんで、
はい、はい、
分かんないんですけど、
はい、
普段接するのは旅行者とかそのカジノにいる人なんで。
あ、じゃあカジノですか。面白いのは。
面白いですね。そうですね、カジノ一番の見どころはカジノだと思います、ね、
カジノ行ったんですか。
行きました。
やったんですか。
あ、もちろんやりました。
どうやったんですか。
や、あの旅費全部
突っ込んだ。
いや旅費全部取り返せるかなっていうところまで行ったんですけど、
行ってまだ落ちたんですか。
最後すっからかんになっちゃ
う。よくある話え、旅費ってマカオまでの旅費って高いんですか。そんな高くないですよ。近いでしょ。
まあ近いですね。あと香港まで、香港経由で行くんで、うん、香港からいくらだったかな、まあ、その高速艇の往復分があれば、
うん、
まあ、気軽に行けるような場所ですね。
具体的にどれぐらいかかるんですか。どれぐらいかかって、
今は LCC とかあるから違いますけど、はいはい、
でその時ギャンブルで取り返そうとしたの10万ぐらいですか。
あ、それぐらいですね。
10万ぐらい行ったと思って最終的に失ったんですか。
そうですね。
そのギャンブル僕はあんまやらないからわからないですけど、そんなおもろいですか。
そうですね、まあ、大小っていうボード、あのサイコロを振って、はい、サイコロを 3つかな、3つだったかな、振って、
はいはい、
この真ん中よりでっかいか小さいか、
真ん中
やるんですよ。その大か小かっていう。
サイコロは1から6枚ですよね。ほんで真ん中って何ですか。
その
またウィキペディアで調べて覚えてないんかい大小。
そうですね、その真ん中の数字より大きいか小さいか。
真ん中ってだから何を
足した、合算した数字だと思ったんですけど。
誰、ルールが全然わからないですよ。サイコロ3つ振って。
そうですね、
真ん中って
何、2つだったかな
全然
なんか検索できないですけど、
ね、ちょっと待ってください。これ聞いてるとルール全然わからないですよ僕がわからないと同じで。
いや、
もう検索できへんになってるし。
なんでだ。
マカオで大小。
そうですね。
じゃあルーレットに変えたらいいで。
ああ、いや、ルーレットないの。いや、大小の方が単純で面白いですよ。
ルール分かんないでしょ。
いや、だから、
ありますよ、大小。はい、
あ、そうそうそう。あれ、なんでこっちで検索でき
るの。3つのサイコロを用いて、その合計数を予想するって書いてる。
そうそうそうそう。
予想するって言ってなかったよ。
いや、それが、いや、3つだから、平均取れていくつだ。
18の平均で何。
9よりでかいか小さいかっていうのを予想するんですよ。
今から振りますと。で、それが大きいか小さいか、
大小か、まあ、大きいか小さいかもあるし、あと、うん、そのこの数が出るとか、まあ、ルーレットみたいに細かく予想できる。
12が出るっていうふうに言ってもいい。
そうそうそうそう、
そういうルールなの。
そうです
ね。
あってますあってます。
ウィキペディア見ながら言ってる時点でちょっと心配なんだけど。
いやいや、サイコロが3つだったかなって2つだったかなっていうのはちょっと忘れちゃって
それでどうなんですか、それ買ったら。
これこれこれ、こういうボードがあって。
何これ。
この上にこうお金なり、この
あ、予想すんねや。
チップを乗っけるんですよ。そうそうです。
ここに、
大体はみんな大か小かっていうのをかけるんですけど。
あ、これね、ビッグかスモールか。
そうそう
そう。それは9より大きいかということですね。
そうですね。
でこの、まあ、全部1のマークとかありますけど、これはもう全部1が出るやろうって思ったらここにかけてバンってやるの。ああ、なるほど。すごいシンプルですねこれ。
あ、でその大小って向こうにそのなんていうのかな、ウェーターさんじゃないけど、その、
はいはい、
サイコロをこう、はい、こうカップに入れてこう、
はいはいはいはい、
こうやって振る人が、
はい、
こんにちは。
お客さんが、
あ、こんにちは、ありがとうございますすいません、ちょっと今収録。
あ、そうなん
です。はいはい、ほんで。
で、そういう人の相性とかもあるし。
相性？
そうですね。
あ、
当たる当たらないで相性みたいなのもあるし。
だってサイコロ振るのはそのおっさんなんですか。
そうですね、おっさんだとお姉さんだと。
ほんで僕らはその次何が出るかにこのかけるんですね、このプレートみたいなところに。
そうですそうです。
ほんで当たったやつがそれを総取りするみたいな感じ。
総取りじゃなくてその2倍になるとか。
ああ。
大か小かって歩くと、2倍になるか全部取られちゃう、どっちかで。
ルールがあるんですね。
そうですね。
ちなみにマカオって英語も通じるんですよね。
英語、なんかみんな英語話してますね、英語か中国語、はいはい、ただマカオでそのカジノ行くといる人種はどこの人だか分からない、世界中から集まって
ます、ね、いろんな
国の人がいると。あと、まあ、言っていいのかはあれですけど、ちょっと北朝鮮系の人が出入りしてる感じがありますね。
ギャンブルに
マカオとなんかリレーションあるんじゃないですか。まあ、お金をこうなんていうか、
はいはいはい、
そう、口座をなんていうか北朝鮮でなくなった
口座を
あのいやいやあの隠し口座みたいなのがあるん
で。ああはいはいはいはい。あそういうので。
そうですね。
へえ。でこればっかりやっとったんですか。
そうですね。まあみんなこうあのほとんどまあ今は新しいカジノができてあのルーレットとかいろいろあるんですけど。
え当時これしかなかったの。
いや今みんなこれですよ。
これでえみんなこれやってんの。
いやこれなんですけど
深い
この大小のテーブルがもうずっと横に並んでは
いはいはいはい、はい、
もう奥視界上このテーブル全部ってこのテーブルじゃんっていうぐらいテーブルがあるんですよ。
でみんなこれやってんの。
やってますね。しかもお金がある人とお金がない人のフロアっていうのはみんな違くて。
ああ掛け率が違うから。
違いますね。
あ
でもっとアッパーレベルの人はこう2階行ったりとか。
はいはいはい、はい、選ばれたものは。
そうですね、
ほんで選ばれてないもののエリアでやってたんですか。
そうですね。でもちゃんとパスポートとか見せてちゃんと最低限の、
はい
は
い
はい、あと中はカメラとかで撮っちゃいけなくて。
なるほどね。じゃあマカオのおすすめっていうのはもうすなわちカジノの大小ってこと。これをやっとけと。
まあ、今はあの違うと思うんですけど。
でも何年前の話ですか。
5年ぐらい前に一度行ってるのと、あと去年だか一昨年に1回行ってますね。
最近の話じゃないですか。
あでもまあ大小は変わらない。
へえ。
でなんか飼ってるとこうお姉ちゃんがこう寄ってきたりとか。
それはえ何ですか。そのお姉ちゃんは何なんですか。
なんかあのどこでもいるんですよ。ラスベガスでもいるみたいなんですけど。
あそうなんですか。
行ったことないですけど。
俺もないから。
あの、まあ、飼ってる人にはそうみんな寄ってくるんです。
チェフは死
ぬ。そうそうそう。
ああそれ楽しそうですね。
そうですね。
あじゃあその一時10万円ぐらい買った時は一瞬チェフがされそうになった。
うん、まあ、まあ、あの時間にもよるんじゃないですけど。
はいはい。
そうですね。
そうね。それを一瞬にして失ってしまったんですか。
うん、そうですね。
ドーンってかけて
2倍になるか0になるかなんで、はいはい、大小だと。
は
あ。で昔数年前行った時は本当にマカオって発達してなくて、
はい、
まあ、マカオタワーっていうのもなくてカジノらしいカジノがリスバーホテルっていう、まあ、伝統的なホテルなんですけど。
あ1個しかないんですか。
昔はほとんどそこ1個だったと思いますね。まあいくつかあるんですけど。
へえ。
そこが、まあ、あっちでは有名なスタンレー・フォーっていう人がいて、
はい、
まあ、一夫多妻で奥さんが4人いるんですけど、
はい、
その人が経営するギャンブルの親玉みたいな人がいるんですけど。
もう現地のボスみたいなやつがいるんですね。
そうですね。なんかいろんなその、まあ、カジノだけじゃなくて例えばあの船舶のビジネス、
はいはい、いろいろやってるんだよ。
持ってたりとか、あとその4人いる奥さんのうちの1人がなんかこの例えばレストランとか経営したりしたりとか、
はいはいはい、
その人がすごいあのマカオであの強い権利を持ってたんですけど、最近そういうのが自由化されていろんなところでこうホテルとか、はいはい、いろんなカジノができるようになって、去年1年でその、まあ、カジノってあれなんですよ。日本だとカジノなんですけど向こうだと上場してるんですよ結構。
どういう意味。カジノが上場してる。
カジノをやってる企業が香港 の市場に上場してる。
カジノをやってる企業ってカジノのスポンサーってこと。
いやいやカジノビジネスとして。
ああそういうこと。はいはいはいはいはい。
で、まあ、結構あるんですよ。あ5つとか持ったのかな。
はいはいはい。
で去年とかすごかったんですよ株価の上昇が。他の軒並み他 の, あのビジネスはダメだったのにカジノ銘柄はすごかった。
カジノ銘柄っていうんや。
まあそうですね、マニアックな中では。で住んでる友達曰くもっと上がるもっと上がるとか言うんですけど、
まあ、上がると
別に私は株はやってないんですけど、
はいはいはい、
それぐらいこう
盛り上がっとると。
中国の中ではそのギャンブルがあんまりやれない規制がある。
マカオは合法なんですよね。
マカオは合法です、
はいはい、
マカオっていうか、まあ、特別エリアなんで、
はいはいはい、
その中でギャンブルっていうのは昔からあるんで、
はいはいはい、
だから中国っていうのは意外とこのそのギャンブルっていうのはやりづらい国みたいで、
はいはい、
中国から出てきてそのマカオのカジノでこうお金をつぎ込むような人がたくさんいるんですよ。
じゃあそのこのギャンブルの大小をやるだけでも一価値があるぐらいおもろいの。
まあ、その大小も面白いし、そのカジノを通してその経済がこう回ってる感じがすごいある場所なんですよ。
それどう感じれるの。
例えばカジノで勝った人は、うん、そのマカオ内で、うん、例えばこう豪遊できるような仕組みがあるんですよ。
あ なるほど、買った人はこちらみたいなコースがもう自然とできてるみたいな。
そうですね、日本で言えば高級クラブみたいなところがこう山のようにあったりとか。
あ、そのカジノのその街並みにあんねや。
そう、そうですね。
あ、負けた人は、
負けた人は、うん、まあ、まず質屋さんがあります。
あ、横に質屋とかあんね
や。まあ、横っていうか通り質屋さんとかありますね。
あ、ルーザーはこっち行って金を作ってこいと。
そうですね、
ウィナーはこっち行って楽しめと。
あと、まあ、ひどいところになると自殺の名所みたいなところがあるみたいで、行ったことはないんですけど。
へえ、すごいな、それは。
そうですね、ただまあすごいその熱くなっちゃう人もいるみたいで、その公金を横領して、はいはいはい、うん千万だか何億だかそのマカオのギャンブルにつぎ込んだ話とか、
はいはいはい、
あのものすごいいろんなエピソードがある。
え、それはその辺うろうろしたそのエピソードもゴロゴロ転がってんの？
いや、それはあの言って聞いた話じゃないですけど、はいはいはい、後からこういろいろニュースとかで見たりして、はいはいはいはい、もしかしたらラスベガスとかも似たような話があるかもしれないですけど、ちょっとこう東洋ではあんまりこう聞かない、うんうん、聞かないっていうか、あ、こんなところがあるのかっていう場所なんですね。
なるほどね、なるほど。で、その経済が回ってる感じが分かるっていうのは、そのさっき言ったそのカジノだけじゃなくてその後のルートもあるっていうところが面白い、
ね、その周りとか、あのちょっとあんまりこう私が知らないだけかもしれないですけど、あんまり日本にないような感じのところなんですよね。
どういう意味？
いや、そうやってそういうカジノがその合法的に
回
って
て、あ、まあ、日本は合法じゃないですか。
そうなんですかね。まあ、
カジノはでもダメでしょ。どれぐらいの期間行ってたんですか？
出た時は1週間もいないですね。
でも毎日ギャンブルしてんの？
毎日ギャンブル、お金なくなってこう観光に切り替えた時はあるんですけど
そんなに広くないでしょ。
あ、狭いです。狭いし、
すぐ見れちゃう感じなん
です。あの、いや、すごい狭いです。あと観光地らしい観光地っていうのはそのギャンブルカジノぐらいしかないです。いろいろ回りましたけど、まあ、有名どころもあるんですけど、でもカジノ以外に 2,3 個しかないんじゃないかな。
カジノじゃあ興味なかったら行っても知らないですよ。
いや、でも一軒の価値はすごいっすよ。
あ、そう、
すごい。これでもかって、いや全然もう、
へー、ギャンブルそんなもないんか。
面白いですね。
え、また行きたい。
もうじあ、休みあったら次行きたいですね。
そんなに？
ええ、いや、もっと別の場所も、あの例えば北京とか上海とか、ああいう伝統的な建築とか見てもいいんですけど。
建築見て楽しいですか？
まあ、自分は好きですね。遺産とかお城とか、世界遺産とかお城とか。でもそのああいうユニークさっていうのは多分マカオにしかないと思うんですよね。食べ物も結構いろいろあるし、
例えば有名な食べ物は何なんですか、マカオで。これ食っとけみたいな。
アフリカンチキン。
アフリカンチキン。
そうですね。
それうまい。それ何？うまいですね。屋台で売って
るの？いや、あのちゃんとしたレストラン行かなくちゃ。マカオっていうのが結
構めっちゃでかいんですか、そのチキンは。
でかいですね。
それうまい。
でもこの間東京であの旅博っていうのが
あって、あったあった、
メキシカンチキンってこうメニュー であのあったのを見たらなんか、うんうん、あまりにもしょぼくてこう、
あ、これじゃないと
笑いそうになっちゃう。
メキシカンチキンっていうのはそのマニラしか食べれないんですか？マニラじゃないですか、まあ、マカオ、マカオでしか食べれないんですか？
わかんないですけど、自分はマカオでしか食べたこと、なんかポルトガル料理だと思うんですよね。あとデザートとかも結構それなりに美味しいし、
うん、
あと、なんていうんですかね、ああいう小籠包みたいな、結構味付けとか、
普通に中華もあるんですね。
でも中華っぽい味付けじゃないみたいです、あの友達に言わせると。
なるほど。
おかゆとかもちょっと味付けが薄いのかな、なんか外国人向けの味付けになってるみたいですね。
なるほどね。まあ、この大小はちょっと一回やってみたいですね。簡単なんで、ルールが
めちゃくちゃ簡単だし、あのこの大小のなんか定期的に鐘が鳴るんですよ。カンカンカンカンって。
これでもね、ただの運ですよね。なんかあるんですか、その心理戦とか駆け引きとか、そのサイコロ振るやつとの、ただなんかあるんですか？
それは何とも言わないですね。それは例えば
どうやって決めんの、これ自分かけると勘でしょ。
勘だし、今までの統計っていうのがずっとボードに出てるんですよ。
うん、
それ見て、
ええ、うん、
次
は大やろみたいな。
そうですね、第3回だったから小だなみたいな。いや、それ
めっちゃあんやな。
それは安易に思えるんですけど、そこに深さが深いってところが、
う
ん、
その深さをちょっと語ってくださいよ。僕全然今深さは安易すしかわからない。
いやだってそんなこと言ったら競馬だってこのどれが1位になるとかこう
深さ競馬はだって競馬は馬のコンディションあるじゃないですか。これって何？
いや振る側のあれもあるんですよ。彼らこのサイコロに入れてこの振る人たちは彼らの資格があるし、
資格があるね。
そうですね。あと相性っていうのも確かにあって、
さっき言った相性が全然分からへんねんけど、
いやこの人なら当たるとか
この人、あなるほどね、そういう意味。
そうですね。あ人が変わった時代に人あのあれなんですよ、その10万ぐらいすったのが人が変わった瞬間にこう運がなくなったっていうことがあるんですよ。いや結構単純なんですけど燃えますね。
ルールが分かりやすいっていうのはありますね。何のサイコロが出るかっていうのを予想するだけですもんね。
そうですね。
言ってみれば
あと注意点としてはテーブルによって最低金額っていうのは決まってて、あ
ちなみにどれぐらいなんですか。
いくらだったかな、ちょっと思い出せないんですけど、で2人で同じところにかけたりっていうこともできるんで、
2人で
例えば自分がこうチップを出したところにその最低金額っていうのが決まってるんで、
はいはい、
全然知らない人がそこに一緒にかけていいかみたいに言ってくる人もいるし、はいはいはい、
なるほど。
あとなんか結構でも優しいっていうか、戸惑ってると違う国から来たその旅行者が教えてくれたりとか、
はいはいはい、
まあ、そういったコミュニケーションはちょっとあるかなっていう感じですね。
これまあちょっと行ったらやってみますか。
絶対おすすめいや中谷さんのビジネスでその旅道場とか、
旅道場で何マカオで大小をする、
大小じゃないですけど
カジノ
負けないぐらい面白い。自分が結構東洋いろいろ回ってるんですけど、あんまりマカオより面白いところってあんまり知らない。
でも今マカオ乗りてこれだけでしょ。
あそれもあるし、あとい やなんか観光地としていいですよ。これだけって言われちゃうとこれだけかな
って気がする
けど。なるほど。そうです
ね。なるほど。大小。
そうですね。
まあ、大小を一回やってみろと。
そうですね。まあ中国らしくないところがやっぱり、中国なのにこうヨーロッパっぽい雰囲気とか、
うん、
あと最近だともういろんな新しいカジノとかホテルができて、とにかくギラギラギラギラしてる。
うん、
で日本のその大きいっていうレベルじゃないの。
どういう意味どういう意味。
日本でいう大きいっていう大きさじゃない、カジノとかホテルとか、
うん、
まあ、カジノのこう遠く見渡した時に、
はい、あ来られましたよ。
あどうもどうも
どうもお疲れ様です。
まあ、ちょっと私が目悪いからっていうのもあるんですけど、
はい、
こう奥がカジノ奥が見えない時がある。
はいはいはい、
それぐらいこうカジノの大学っていうのがあるとか、
その規模感が
興
奮すると、
世界遺産並みのものがあると思います。
これもあれですよ、お弁当取りに行かなかん時間近づいてますけど大丈夫ですか。
あ本当だ、あじゃあそろそろ お弁当を取りに行きます。
ギャラリーも増えてきてますんで。
そうですね、
はい、
皆さん自分たちのお話に。
139人も見てるんですか。
今139人。あ、
こんな話
を。どうして
何かミラクル起きたんじゃないですか。
ただカメラのカメラ認識が出てて、
お前129人
視聴者数3人になったんですよ。
本当に。
あ、合計ですか。だからそれリアルタイムですか。だからみんな一瞬しか見てないってことです。
あ、合計がね139。
開く PC バッグの中
で。いいっす、いいっす。
一応ここにこういうふうに。
そうです、
はい、
これメモ。
これだから長くなっちゃうからね。まあ、じゃあ一回終わりますか。
そうですね。
はい、じゃあ一旦その寄り道ラジオはこれで終わらせていただいて、今回お話していただいたのは沖澤さん、新宿のコワーキング、
高島屋近くの新宿トラベラーズコワーキングの沖澤と申します。
はい、まあ、ノマドな人で新宿付近で作業スペースをお探しの方は
そうです、ね、
ぜひ検討していただければ
と。ドロップイン1000円で、
1000円かかりますけど
1日使います、
はい、ということでじゃあ今日は終わらせていただきます。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
マカオの良さは弱い。
るんですけど、それがうまく伝わらなくて、はい、でもすごい面白いんで、
全然何が面白いか分からない。
あ、そうか、これまだ流してるんですか。僕は放送終わってから撮んない
けど。あ、そうだ、PC バックです。PC、あ、ショータスの2減っちゃった。